こんにちは。今定例会最後から2番目の5番、市政クラブの野中孝之でございます。むつ市議会第256回定例会において一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして2項目6点の質問をさせていただきます。市長並びに理事者各位におかれましては前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに、先般行われました、むつ市長選挙において、初当選いたしました、山本智也市長、改めましてご当選おめでとうございます。年齢は私と一回り違えど、同じ子育て世代として、今までの経験と見識を存分に発揮していただき、住んでいてよかったむつ市、いつかは帰ってきたいむつ市、もちろん子どもたちだけではなく高齢者にも優しいむつ市、障害者健常者問わずすべての市民が笑顔輝く希望の町むつ市を今まで以上に実感できるむつ市政の舵取りをよろしくお願いいたします。それでは早速質問に入ります。まず1項目目の学生の通学費について、昨今の原油高および少子化などによる利用者の減少に伴い、年々通学費が増加しております。特に2015年3月31日で閉校した青森県立田部高等学校大畑校舎があった大畑地区、2021年3月31日で閉校した青森県立大湊高等学校川内校舎があった川内地区と脇野沢地区にお住まいの家庭の負担は増すばかりであります。川内脇野沢地区については、1ヶ月のスクールバスの定期料金が遠いところで1ヶ月3万円を超え、大畑地区の大湊高校、むつ工業高等学校のスクールバスの1ヶ月の定期料金は、4年前1万5000円だった5000円台だった料金が、利用者数の減少に伴い、毎年約1000円ずつ上がり、今年度は市中心部から利用したとしても、1人19,350円になっております。また、大畑方面から田部高校へ通う生徒に関しては、路線バスの利用になり、定期料金は大畑駅から田部高校まで18,540円となっておりますが、昨年度と比べて約3000円値上がりしております。これは下北交通大畑線が2001年4月1日をもって廃線となった当時から、鉄道運賃に近い料金で利用してもらうために減額していただいたものが、昨年度末で減額措置が終了したためであります。近くに高校があって遠くの高校を選択した場合は、通学費も当然しかるべきですが、近くに高校がない、車で30分以上かかり、徒歩や自転車通学が難しい高校しか選択肢がない地域にとって、通学費用はどうしてもかかる経費であります。さらに言えば、青森明の星短期大学下北キャンパスや、青森大学むつキャンパスなどの高等教育を地元にいながら通える環境が整備された今、未来ある子どもたちのためにも、1項目目の学生の通学費についての1点目、通学費の負担が家庭に及ぼす経済的影響を市ではどのように捉えているか、2点目にマイナンバーカードと紐付けて無償化する考えはないかの2点についてお伺いいたします。2項目目に移ります。第254回定例会にも一般質問しましたが、むつ市地域文化スポーツクラブについてお伺いいたします。今年4月からの体験期間から始まり、5月から本格的に始まりました通称むつ活ですが、サッカー、柔道、水泳などのスポーツクラブ、吹奏楽部以外のクラブですが、思い思いのクラブに入り、充実した活動に生徒たちは励んでいると思います。また、 4月下旬に行われたサッカーの大会や柔道の大会では、それぞれ優勝、準優勝、そして数々の入賞と素晴らしい実績を残して幸先いいスタートを切りました。一方で保護者や関係者から若干ではありますが不安視する声などさまざまな意見を伺っていることも事実としてありますが、私が説明できるところは説明していますが、理解促進のためにもより一層の丁寧な説明が今後クラブ化するであろう現在部活動に加入している来年度以降入学する生徒の保護者も含めて必要だと認識しております。難しさを推し進めていく形の中で一つ一つの課題をクリアしていき、さまざまな意見をできるだけ反映している状況の中ですが、4点質問いたします。1点目、部活動のクラブ化について市長の所感を伺います。2点目、4月の体験期間を通じて見えてきた課題は。3点目、IC カードの役割とその情報管理について。4点目、今後の地域移行のスケジュールについてお伺いいたします。以上、2項目6点の質問をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
市長、
野中議員のご質問にお答えいたします。まず学生の通学費についてのご質問の1点目および2点目につきましては関連がありますので一括してお答えいたします。昨年来の物価高騰の情勢と相まって高校通学費を負担しているご家族にとっては、負担感を感じざるを得ない状況ではないかと推察されます。市の今年度予算においては、教育・子育て環境の向上を最重点事項の一つに掲げ、本年4月1日より18歳までの子どもの医療費完全無償化や、保育施設におけるおむつ無償化事業など、さまざまな子育て支援策を段階的に進めておりますが、これらの施策を実現するためには、財源の確保が大きな課題となっております。一方で、高校通学費の問題は、高等学校の設置者であります、青森県が取り組むべき課題であると認識しておりますが、市といたしましても、子育ての負担となっているあらゆる問題につきましては、今後、既存事務事業の見直しも含め、市全体での事業の優先度および財源の確保についての検討会を立ち上げ、マイナンバーカードと紐付けるなどの手法も含め、判断してまいりたいと考えております。また、新たに青森県知事となる宮下前市長は、40市町村との連携の強化を表明しておりますので、市といたしましては、県との連携を図る中で、高校通学費の支援について訴えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、むつ市地域文化スポーツクラブについてのご質問の1点目、部活動のクラブ化についての所感についてでありますが、昨年、国が提言した部活動改革に対し、むつ市では他地域に先行し、今年度から一部の部活動を地域クラブに移行いたしました。目的は、生徒に選択肢と充実した活動を保障することです。生徒数の減少等を考慮するとき、学校単位から地域単位への移行が不可欠であります。生徒の活動を守り、成長の機会を保障するためには、もはや一刻の猶予もないと私は考えており、私といたしましても、生徒のことを第一に考え、学校、 行政、地域が一丸となって部活動の地域移行に取り組んでまいります。次に質問の2点目から4点目までにつきましては教育委員会からの答弁となります。
教育長。
野中議員のむつ市地域文化スポーツクラブのご質問の2点目、4月の体験期間を通じて見えてきた課題はについてお答えいたします。指導者の専門的で熱意ある指導により大きな問題もなく体験期間を終了することができました。課題は特段ありませんが、大畑地区、川内地区から下北文化会館で活動する文化クラブに参加したいので、バスを利用したいとの要望があり、バスで移動ができるようにいたしました。6月8日現在、209名の生徒がクラブ活動に参加しており、生徒からは他校の生徒と友達になったり、一緒に活動できることがとても嬉しい。学校部活動では体験できなかったことが体験できて非常に楽しい。そうした喜ばしい感想も寄せられております。ご質問の3点目、IC カードの役割とその情報管理についてでありますが、この IC カードに GPS 機能はなく、個人を追跡できるものとはなっておりません。生徒が活動場所に入退館する際に専用のカードリーダーにかざすことで保護者にメールで入退館を通知したり、バスを利用する際に乗降時に同じようにメールが通知されることとなっております。従いましてカードの読み取りが行われた場合に入退館乗降者の確認のみができるものであり、その後の位置情報等が分かることはございませんのでご安心いただきたいと考えております。その情報管理につきましては地域クラブ企画推進課で今申し上げた活動場所への入退館時刻、バスの乗降時刻を把握することのみが行われております。ご質問の4点目、今後の地域移行のスケジュールについてでありますが、中大連の参加基準の概要が決定するのが通常1月から2月であるため、現時点におきましては来年度から移行する競技につきましては決定しておりません。今後大会参加要件等を精査し、各競技団体学校等と検討していく予定であります。また移行の条件として第一に考えなければならないことは、クラブチームへ移行したため参加資格が得られないと子どもたちにとって不利益が生じないようにすることであると考えております。次に活動場所指導者の確保が重要な検討課題だと捉えており、この問題につきましても学校および保護者に丁寧に説明した上で移行していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中隆之議員。
ご答弁いただきました。1項目目の学生の通学費から順に再質問させていただきます。昨日の杉浦議員の方からもありましたけれども、いっぱい質問において、市長から検討会議を開くとの答弁があり、私もほぼほぼ聞くことがなくなりましたけれども、その検討会議の参考になるような再質問をしたいと思います。まず、高校の通学費については、先ほどもあったとおり、管轄が高校って高等学校で県境の方になるんですけれども、非課税世帯とか、そちらの方には免除の措置があるんですけども、いかんせんそれ以外の方といいますか、一般の方にはまずない状況にあります。でその中で1点目の通学費の負担が家庭に及ぼす経済的影響を市ではどのように 捉えているかにですけども、まあ、先ほど壇上でも申し上げましたが、1ヶ月あたりの定期代を申し上げました。年間にしますと、年間ですけども、年間は大湊高校、武津工業の大畑のスクールバス料金は、まあ、年度末に年間の調整があり、まあ、決定してませんけども、まあ、約23万円になります。まあ、大畑から田辺高校、まあ、こちら下北交通の路線バスになるんですけども、こちらが22万2480円。まあ、そんな差額はスクールバスとないんですけども、一方、脇野沢川内地区からは、まあ、脇野沢の方は3万を超えて、まあ、近くても川内地区からでも2万8000円とかかかる状態で、まあ、約3万円とすると、年間36万円もかかる状況になっております。まあ、市長も利用したかと思いますけども、JR 大湊線の地下川駅から下北駅では、1ヶ月の定期代は5500円。まあ、大変こちらはまあリーズナブルの料金だと思いますけども、中野沢から新町中央、新大橋の方のまあ下北交通の路線バスですけども、こちらはもう月で2万170円になり、12ヶ月でまあ24万2040円と、やはりまあ大畑地区と似たような料金になると、大変困惑になっております。まあ、路線バスについては、スクールバスはないんですけれども、路線バスの方は年間通して買えば、その分割引率も高くなるので、ですけれども、なかなか長期券の購入はやっぱり高額ですので、難しいという状況になっております。ちなみにですけれども、大畑で1年間路線バス買いますと、まあ、15万5640円、月々買うよりは6万6840円の割安になると感じです。まあ、その点を踏まえてお聞きいたしますけれども、こういった郡部の地域に住んでいる方は、通学費の負担があるのであれば、市外の高校へ入学させる選択をする方もいるのも、またこれも事実です。通学費の負担が要因で、市外へ人口が流出していることに対して、どう考えているのかお聞きいたします。
市長。
はい。子どもたちがですね、地域で学ぶことができない状況はあってはならないものと考えております。私自身の高校時代のことを少し申し上げれば、大湊線で地下川駅から下北駅まで、まあ、先ほど5000円という話がありましたけれども、そこから大畑線で下北駅から海老川駅まで、またこれ5000円と、まあ、月1万円ぐらい当時でもかかっていたということになりますけれども、まあ、子どもたちがですね、先ほど申し上げました通り、まあ、地域で学ぶことができない状況は、私としても解消していきたいと思っておりますし、先ほど壇上でも申し上げましたけれども、高校の通学費の負担軽減については、高校の設置者であります青森県が取り組むべき課題であるということは、私自身も認識をしておりますし、これは県だけの問題にせずに、昨日から答弁をしておりますけれども、既存事務事業の見直しを含め、検討してまいりたいと思います。また、宮下前市長はですね、高校再編について、子どもの夢をしっかり応援するような高校改革、再編に取り組むとしておりますので、高校通学費の問題につきましても、高校再編の中で議論されることを期待しております。これは、これまでもむつ市において、小中学校の統廃合がありましたけれども、もちろん市でも現状としてスクールバスを今、現在も運行しております。県立高校の再編についても、市長を経験した宮下前知事なら、そのことも経験されておりますので、その点についても議論されるものと考えております。しかしながら、市といたしましては、市独自の支援の検討とともにですね、県との連携を図る中で、高校通学費の支援について訴えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
繰り返しですけれども、県のことなんですけれども、市は市でしっかり、こちらのことを、認識していただいて、前向きに、ね進めていってほしいなと思っております。当時、市長は大湊線、約1万円ぐらいですか、私も下北大畑線利用して、確か1万ちょいで、通学していましたけれども、私は息子ですので、下北から息子、ややも20分、30分歩きながらの通学でしたけれども、そういう時代があったけど、ただ今、そのバス代が 倍、まず倍になって1万9000になっていると、その辺もやっぱり、物価が上がっているのか、燃料費が上がっているのか、生徒数が少なくなっているのか、いろいろ要因はありますけれども、ただ、所得としては多分そんなに変わっていない状況で、やっぱりそういう負担はありますので、ぜひ、こちらの方もしっかり検討していただきたいと思っております。ただこれは、県のこととはいえ、通学費が要因で、子どもたちが市外へ流出するだけにとどまらず、家族で今住んでいる地域を離れる原因としても私は考えております。むつ市の人口の推移について、国勢調査のデータでは、2010年を 100% とした場合、2060年、約40年後ですけれども、市全体で 46.5% まで減少ということが書かれておりました。しかし、市内中心部の平均約 53% の減少に対して、郡部、いわゆる大畑、関根、近川、川内、脇の沢等々は平均約 35% と、数字が約 20% 違うと、減少率がやっぱり激しいということになります。特に脇の沢地区に対しては 27.9%、30% を割り切っている、こういう状況がもうデータとあるということを、まずお知らせしておきます。要因としては様々あるとは思いますけれども、郡部の人口の減少には通学費の問題もあると提言して、2点目のマイナンバーカードと紐付けて無償化にする考えはないかにお続いて、お聞きいたします。先ほど市長からも、例えば今やってますアゲハ、むつ市高齢者無料乗車場のように紐付けるように考えていく可能性もあると、いうことですので、なんとかその辺をしっかり考えていただきたいなと思っておりました。今回、あれですけども、給食費の無償化が全国的に叫ばれているのか、宮下新知事もゆくゆくは、そういう当然、国の交付金があっての話なんですけども、むつ市議会でもたびたび話題になっております。いずれ必要な問題だと認識しておりますけども、子どもたちがどの地域、どの学校にいても、先ほど市長も申し上げましたけれども、平等に給食を提供される、されている現状を踏まえれば、先にやるべきことは地域格差のある通学費だと私は考えております。市長の言葉を借りれば、市長が今行っていますスマイルトークリレーフラットで、先日、城ヶ沢地区を訪れた際、給食費の無償化は中学校から段階的に実施していく考えで、そのわけとして、いずれ中学生になれば、皆さんが利用するのであれば、上の世代から推進していく考えだとおっしゃっていたと認識しております。だとすれば、さらに上の高校生や大学生が先ではないかと私は強く思っております。東通地区の白糠地区から大湊高校までは、1ヶ月の定期代が6万円ほどかかるらしいんです。ただ、東通村では、通学費の半額補助を行っておりましたけれども、2020年4月より全額補助としております。市内中心部と郡部で、高校生などの通学費に格差がある状況及び存在することは、教育の機会均等を実現する観点から考えれば、望ましくありません。郡部に住む家庭からすれば、半額でも、3分の1でもいいから補助していただきたいのが本音で、それだけ必要な県だと考えております。むつ市全体の発展や子どもたちの成長にとって、公平な教育環境の確保は大変重要な課題ですので、ぜひ早期に、市長の力と、そして宮下新知事の力をお借りして、早期に実現できるようにしてください。続いて、2項目目の、むつ市地域文化スポーツクラブについて再質問いたします。私が今所属しております民生福祉常任委員会では、来月4月ですけれども、静岡県焼津市の方に、この地域移行に関して、行政視察に行ってまいります、勉強してくるんですけれども、今回のこのむつ活に対しての一般質問の私のメインは、先ほど教育長からもありましたとおり、運動クラブにおいて、大畑から田辺中学校までの移動手段であるバスの利用は、今まで可能なことに対して、文化会館までの活動する移動手段がなかった、もしくは接点がなかったということで、これから文化クラブの方も、大畑 および河内脇野沢地区の方も、まあ、利用が認められるということで、大変感謝申し上げます。ありがとうございました。まあ、先ほど申し上げました通り、まあ、6月5日付の教育委員会からの手紙でも、6月23日、今週の金曜日からですけども、まあ、利用可能になるということで、子どもたちも、その今現在、マイカーで、通っています、生徒の保護者の皆さんも大変喜んでいましたので、本当に感謝しております。その中で一つ1点目なんですけども、まあ、先ほど、まあ、市長から所感をよく伺いました。まあ、これからもなんとかいろいろ始まったばかりの政策ですけども、いろんな話を聞きながら、まあ、いいことはいい、当然私も賛成です。もう必要なことですので、いろんな意見を聞きながら、どんどんどんどんアップデートしていってほしいなと思っております。まあ、2点目に入ります。まあ、4月の体験期間を通じて、見えてきた課題は、まあ、教育長の方からは、特段課題としてはなかったというお話でした。まあ、他校の生徒と交わりながら、文化活動等々を行うということは本当に素晴らしい経験だと思いますし、いろんな友達や人を覚えるということも本当に大切な時間、空間だと思っております。私もそう思っております。それで、まあ、現在運用している各クラブにおいて、まあ、マネージャーが各チーム、各クラブに配置されていると思いますけれども、現在その各クラブにしっかり配置がなされているのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在5名の、マネージャーの方に、活動していただいております。あと2人ぐらいは、必要だということで今募集をかけておりまして、応募の方がございますので、間もなくですね、十分なマネージャーの体制が整うものと認識しております。以上でございます。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。まあ、マネージャーの方は原則多分おそらくは各クラブ1名ずつが望ましいしそれが妥当だと思うんですけど、まあ、募集かけて来れないとなれば、まあ、それはそうなんでしょうけども、ただ例えばですけども家庭クラブ、まあ、例えば料理とかやりました、その時に例えば包丁を使って怪我しましたとなった時に、その時にマネージャーさんが、まあ、指導者は当然いるでしょうけども、マネージャーがやる時のこのフローといいますか伝達のがちょっと遅れるのかなと思ってちょっとこの質問いたしました。まあ、いずれにしても募集かけて、補充できれば、そういう不安のもなくなるのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続いてもう一点なんですけども、まあ、会年、先ほども申しましたマネージャー会計年度任用職員としておりますけども、まあ、そのマネージャーからの、まあ、多分日中は多分市役所の方にいるとは思うんですけども、まあ、その情報方々からの情報とか要望等、市や教育委員会では把握及び反映されているのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。活動の内容につきましては、次の日の朝に、マネージャーの方から報告及び共有して、指導者の要望であったり、その日にあった、まあ事故、まあ、怪我などを課内で確認しているところでございます。
野中貴之議員。
はい、わかりました。で、まあ、次ですけども、まあ、今、先ほど河内脇野沢地区、そして大畑地区から、まあ、には総合文化クラブがある、まあ、あるのはあるんですけども、まあ、実際利用している方が少ないのではないかなと、私、認識しております。ではその実際そのクラブ各地区ですけど何人ぐらいの生徒が今在籍しているのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。川内脇野沢総合文化クラブに3名、大畑総合文化クラブに1名の参加がございます。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。まあ、川内地区の方はなんだ海と森体験会でしか、そちらの方で活動している。まあ、大畑の方は、まあ、最近聞いたら、ちょっと今、活動、指導者の方がちょっと都合悪くて、いろいろあって、できてない状況だと伺っておりますけど、まあ、いずれにしてもこれからバスが大畑からも下北文化会館の方に行くのであれば、そちらの方を利用して、文化会館の方でも多様な クラブに入るとは思いますけれども、その辺も先ほども市長も申し上げましたけれども、どこにいてもいろんな経験ができるクラブをみんなでサポートしていってほしいなと思っております。まあ、料理というのは家庭クラブの料理をやっている指導者の方からちょっとこう聞いた話なんですけども、その、まあ、衛生面での心配もちょっと分科会館であ あると、洗い場、水回りがちょっと少ないとか、消毒面はどうなのかなというのもありましたし、また、その食材を使った、まあ、当然料理ですからあるんですけども、その無駄にすることのないように、早めに当日の参加人数を把握したいとの話もありました。まあ、当日になってこう休みましたというのも、もう食材買っている状況ですので、まあ、なかなか難しいかもしれませんけれども、そういった話もありますので、今後の対応として検討していただきたいと思っております。まあ、3点目に入ります。まあ、IC カードのその役割とその情報管理についてですけど、私、勘違いしておりまして、すっかり GPS 機能もついていると思っておりました。まあ、親御さんからも聞かれてて、まあ、皆さんそう思ってたんですね。うん、であれば、そのカードを持って家に帰った時でも、なんか家にでも、なんだろう、市の職員からこう見られてるんじゃないかなっていう、すごく心配の声があったんですけども、まあ、バスの乗り降り、あと体感した、しない、うん、それだけの機能ですというのが、私の方からもまた、あえて、うん、皆さんの方に周知していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは4点目なんですけども、まあ、今後の地域移行のスケジュールについてなんですけども、まあ、現在活動している各学校の各部活動では父母会とか育成会等々組織しているところもあります。まあ、その、まあ、クラブ会、まあ、まだ令和8年までですので、時間はあるものの、もしかすると来年からなるのかな、どうなのかなというやっぱ声もあります。まあ、先ほど教育長からもあった通り、まあ、1月2月でないとちょっとまだわからない状況だと、うん、いうことは私の方からも当然アナウンスしていくんですけども、まあ、そういった準備もありますので、早めにこうやっぱスケジュールを知りたい、ありました。うん、で、まあ、その辺の大体のスケジュールを先ほど聞いたんですけども、その中で、じゃあもし、まあ、来年でないにしろ再来年にしても、それぞれ運動部の方で、運動部、まあ、スポーツクラブですけども、なった時に先生は先生、まあ、当然参加できるんですけども、うん、その際に、ライセンス、まあ、資格等々、各競技でいろいろあると思うんですけども、そちらの方で必要な、なんだろう、そういうライセンスが、もし必要な部活があるのかないのか、そういう詳細があれば、今のところ分かっている時点で、あればお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在の中大連に参加する競技の中で、指導者のライセンスが必要とされている競技についてご説明したいと思います。まず軟式野球、次にバレーボール、卓球、バドミントンが、まあ、まだ学校に残っている、競技の中では、必要になります。で、移行済みのサッカー、柔道につきましても、指導者ライセンスが必要ということで、現在の指導者の方はこのライセンスの資格を満たしております。以上でございます。
野中隆之議員。
はい、ありがとうございます。そうすれば、その移行した際に、そのライセンスっていうのは、まあ、どこで取れるか分かりませんけど、例えば講習受ける筆記試験ある等々あると思うんですけれども、そういう、なんだろう、カリキュラムとか、そういう指針みたいなの、現在、今そういうのがこちら、むつ市の方に入っているのか、ちょっとお伺いいたします。
教育部長。
はい、現在ですね、指導者の、採用にあたっては、まずこちらの方の研修会を受けていただくということと、もう一つは AED のですね、講習会を受けていただくというところで進めております。で、このライセンスにつきましては、もうすでにですね、お持ちの方が指導者として活躍しているということで、まあ、入ってから取ったというものではございません。まあ、今後必要になるライセンスにつきましても、まあ、その移行の検討の中で考えていきたいと思います。以上でございます。
野中隆之議員。
そのムツ活に関して その、まあ、ライセンスといいますか、その認定書ですかね、おかげさまで私も受講して、まあ、取らせていただいて、まあ、AD もちょっと、ね、消防署の方に受けてきたんですけども、 まあ、それぞれの競技でいろいろあると思います、やはり。今まで先生が担っていたものが、今度、親なり地域の方がやるのであればという心配も多々ありますので、まあ、当然ですけども、そういう情報が分かり次第、速やかにこう発信していただければなと思っております。また、先般、今年入って2月頃ですか、各地区で、その地域移行に関する説明会が各地区であったんですけども、まあ、その時にちょっとある地区の方が聞かれたんですけども、その説明会において、その保護者の方から質問はしたんですけども、いまだに回答が戻ってきてないというのがありましたので、もし忘れてなかったら、なんとか回答申し上げてほしいなと思っております。まあ、教育委員会としても、各地域に根ざしたクラブ活動、地域の活性化を促す取り組みの一つとして考えてくれていることは、大変感謝しております。それぞれの地域、大畑、脇の沢、川内等々、それぞれに根ざした活動もしっかりですけども、まあ、それと同時に、生徒とその保護者が、その考えとマッチしているかは、これもまたちょっと疑問点があり、これからの課題だと捉えております。まあ、市長はこの度の市長選挙で6つのポリシー、まあ、約束を掲げて当選を果たしました。その一つ目には、子どもたちの成長と教育への徹底投資があります。財政がこの6つ厳しいことは重々承知しておりますけれども、教育への投資は絶対必要です。子どもは地域の宝物、通学費にしても、部活動改革にしても、さらに多くの意見を聞き、さらに多くの知恵を絞っていただき、さらに笑顔を輝く希望の町、むつ市になるためにも、当然、我々議員もですけども、一緒になって頑張ってまいりましょう。これで私の一般質問を終わります。